おはようございます。今日はルカによる福音書の10章の25節から37節までの箇所からですね、共に見ていきたいと思います。今日は私の隣人とは誰というですねことを一緒に少し考えたいと思いますが、まあ、ここでは有名なイエス様の一つの例え話がありますね。良きサマリア人というね例え話ですが、まずこの箇所を少しお見しますと、134ページ、聖書の終わりの方の134ページ、ルカの10章の25節からですね。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。で、ここからですね、この例え話ですね。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人を着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリブ油とブドウ酒を注いで包帯し、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し宿の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。まあこのような箇所ですね。私の隣人とは誰かというね、29節にこの人はですね、イエス様に尋ねたんですね。では私の隣人とは誰のことですかと尋ねるんですね。まあ最もこの律法の専門家、今日私たちはこの表現を聞くと法律、ね、のことを考えますね。いやでもここは聖書のいわば専門家ですね。すなわち律法というのは旧約聖書のことですから、そういう旧約聖書の神様の掟を専門に学んでいる人ですね。さあこの人はイエス様に尋ねるんですね。まず25節では尋ねますが、まあ、この時もですね試そうとして言ったとありますね。だからイエス様に本当に心からお答えが欲しいのではなくて、まあイエス様にね何かこう間違ったことを探し求めているようなね、こ 罠を仕掛けるようなこういう生き方をしてますね。まあ、で結局そのように聞くんですが、今日のメッセージは29章の彼の2番目の質問を中心にしてますが、ちょっとその1番目のにちょっとだけ触れますとね、まあ、あなたはどう読んでますか、立法の、ね、専門家ですから聖書はどう言ってるんですかとこう聞くわけですね。そして彼は答えますと、その立法をまとめた2つのね、神様を愛しなさい、人を隣人を愛しなさいっていうこの2つにまとめてるわけですね。これ自体は間違いではない。でもこのイエス様がですね、じゃあ最後におっしゃるのは、28節、その通りです、それを実行しなさい、そうすれば命を得ます。でこのまま読むとどうでしょうかね、皆さんどういうふうに考えますか。イエス様がじゃあね、こういう律法をきちっと守れば永遠の命をもらえますよって言ってるように感じますよね。でそう感じるわけですが、でもよく考えたらこれは可能ですか、実行可能でしょうか。すなわちこの専門家はそのように聖書は何と言ってるかを正しく答えてますけれども、でも私たち罪深い者には到底このように神様を本当に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神を愛するっていうのはたまにできたとしてもいつもは不可能ですよね。そのぐらいのことはこの専門家も知ってるはずですよね。そしてもう一つは、隣人を自分のように愛するっていうのはたまにそれもできたとしてもいつもはとても難しい話ですね。いや無理ですよね。ですからイエス様はここでですね、そうしなさいというのは、まあそうおっしゃるならそうしなさいというような意味合いで、でも無理ですよねというようなことをね、イエス様は言わんとしてるんですね。ただそれを受けてですね、この専門家は負け嫌いですからねだからもう一つ、この当時よく論争されていた隣人は誰かというね、ことを尋ねるんです。私の隣人は誰のことですかとね、自分を正しく示そうとしてね、まあ、イエス様にね、試してみて引っかからなかったので、ちょっとじゃあこのもう一つね、聞いてみようとイエスさんもこの手で引っ掛けようということなんですね。で今日はそのところをね、中心に見ますが、私の隣人とは誰かということですね。まあこれは もちろん旧約聖書、まあ、イエス様ご自身もこのようにお答えしていることもありますから、その当たってます、正しい答えですね。そしてその結論にはイエス様もこの人にですね、37節ではその人に、このそれとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさいと言ってますから、まあ私たちもイエス様の生き様を考えると、まさしくですね、私たちを隣人として愛し、そして仕えてきた方です。私たちもそうすべきですね。さあ隣人とは誰かということを考えたいんですね。隣人とは、またはまあ、この表現を変えるとすれば、結局隣人自分のように愛しなさいということですから、隣人は誰かというこの聞き方というのは、じゃあもうちょっとこう突っ込んで聞けば、私は誰を愛すればいいんですかということなんですね。そうでしょ、自分のように愛するわけですから、それはじゃあ誰のことを指しているんですかっていう、こういうことですね。ですから隣人とは誰なのか、あるいはまたは言い方を変えるなら、誰を愛すべきでしょうかと、こういうような質問ですね。でそこで当時のユダヤ人たちは、しばしばですね、かなりそれを限定していました。まあ最もそれは友人だけには限定していませんけれども、でもそれはその自分たちのこの国の案外ね、人たちに限定し、あるいはまたそれはそういう国の中で、まあ本当に誠実に 忠実に神様をに仕えようとするような、まあ言葉を言い換えればいい人たちを、ね、こういう人たち限定に隣人扱いし、そういうのを愛せればいいのだというようなようにね、そういう限定した考え方をしているんですが、でもじゃあイエス様はどう言ってますかね。マタイの5章の43節ですね、見ますと、ですね、マタイの5章の43節ですね、見ますと、当時の考え方に逆らってイエス様がこのように言ってますね。はい、8ページになりますが、マタイの5章の43、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。ありますね。また47節、また自分の兄弟だけに挨拶をしたらと言って、どれだけ勝ったことをしたのでしょうか。異邦人でも同じことをするのではありませんかと、まあ、こういうことですね。結局イエス様がですね、はっきりとですね、隣人はそういうふうな限定したことではないよということですね。で、私たちは神様のことをして、神様のことをされたものはですね、天のお父様のようにその悪しき者にも、この罪深い者にも雨を降らせ、太陽を照らすようにそのすべきだとイエス様言うんですね。で、私たちは本当に正直に自分たちのことを思うならですね、それは私たちはそういう友人を自分のように愛することすら時には厳しいと思いますね。実際にね、そのことすらできていないことも多くあると思います。でも大体の人はですね、私たちによくする人によくするのはこれは当たり前、そういう人を愛するのはいいことだと、当時のユダヤ人たちもそう言ってましたが、イエス様はその隣人とは誰かっていうこの輪をね、もっともっと広げてますね、拡大してますね。ですからそれは私たちを憎むものまで広げてますね。迫害する者のために祈りなさいと言ってますね。イエス様自らの生き方もそのように示しておりますね。イエス様の、まあ、今度再来週はイースターですね。だいたい来週はこう十字架を特に考える日曜日になりますけども、でも毎週ある意味ね、イエス様の死と蘇りを覚えるわけですけれども、イエス様がそもそも十字架におかけになったのは誰のためですか。罪人ですよね。神様に逆らう人たちのためですね。良い人のために、良い人に愛を示されたのではなくて、本当にとんでもない罪深い私たちに愛を示されたんですね。そのようにイエス様が私たちに良い模範を示しておりますね。まあ隣人を愛する、まあ、このイエス様はここで例え話をしましたね。この例え話では、まあ、ユダヤ人の人でしょうね、このエルサレムからエリコに下っていく道で強盗に遭いますね。そして半殺しにされて死にそうですが、そのような中でじゃあどういうこうお話展開があるかというと、この祭司がやってきます。本来なら祭司は、ね、神様の礼拝を導く人ですから、そういう人はですね、良いことをするんでしょうね、はずですよね。でもその祭司はその人を 見るもののそのまま通り過ぎます。で、そのレビ人もですね、レビ人は神様の宮で働く人ですね。祭司と似てます。ちょっと働きは違いますが似てますよね。で、レビ人も神様にお仕えする人で、ある仲間のユダヤ人がここで半殺しにされているけれども、彼も 見ぬふりして、まあ、見たんですけどね、見ぬふりしてそのまま過ぎ去ります、通っていきます、残していきますね。そしてそこでなんとイエス様の話の中ではサマリア人がやってきた。ここには意味がありますね。サマリア人は皆さんこのユダヤ人たちが見下している人たちですね、けなしている人たちですね、まあ一応いわばこう敵扱いされている人たちですね。そしてそこにはサマリア人の仲間がこう半殺しにされているのではなくてユダヤ人ですね、それは自分を見下している人ですね。そのサマリア人はでもその人をですね、そういうことを思わないで、その愛を持ってその人を助けるわけです。そして宿屋に連れて行ってですね、解放します。まあこんな話ですが、本当にこの隣人を愛することをそのようにしてイエス様は描いてますね。まあですから隣人を愛することとは何かというと、まず言えることは隣人の必要を考えることですね。この2人がそこに半殺しにされている人を見てもその人のことを思いません、考えない。いやおそらくわからない、どうしてそうしたかわからないけど、面倒くさいのかそれとも怖いのか、すなわちそうやってね強盗に やられたので自分が助けたとすれば強盗が近くにいてね自分を襲わる、ひどい目に遭うかなっていう、こういう恐怖があったのか、まあわからないんですけど、少なくとも言えるのは相手のことを思ってない、まあ自分のことを思っている、自分のことしか思ってない、ね、ですからこの愛する隣人を愛するということは、じゃあまず何と言ってもそれはその隣人の必要を考えるんですね。そしてその愛を示そうとしますね。本当にイエス様がまさしくそのように生き、そのように私たちに示されましたが、その隣人の必要を満たそうとするわけですね。で、この例え話の中ではこの場合はですね、割とこのその人の必要っていうのは一目で分かりますね。だって半殺しにされてね、そこで死のうとしてますからね、まあその人を助ける、助けを必要としてますね。そしてあるいはそういう薬や、当時病院というかね、こう宿屋で解放する、こういう、ね、ちょっと休ませる、こういうことが一目で分かりますね、こういうことが必要だと、うん、でそのようにこのねサマリア人はしました。そのようにしてその愛を示し、イエス様がそのようにして愛を示しておりますが、まあでも私たちは世の中歩みますとそういう事柄ばかりではないですね。すなわち目に見えない悩みや問題やものもあります、ね、そしてあとその愛というのは私たちはどうしても何かそれがいつもですね優しいというふうに感じることもあるかもしれませんね。まあこの場合は確かに優しいですね。でも例えば時には愛というのは厳しい時もありますね。ですからその人の必要を考えて、その必要に応じて、その必要を満たそうとする。例えばこの場合にちょっと厳しい言葉が必要だとしたらばですね、それをかける、愛を持ってですね、そういう場合もあるわけですね。まあ子育てなんかね、結構そういう時もあるかもしれませんね。でもいろんな折に私たちは人と一緒にこういろんな時にそういう厳しい面と優しい面と両方必要があるわけですね。まあそういう意味では私たちは例えばこの今日の話は特に祈る必要もないかなと思いますね。一目わかります、あ、この人はこのままほっとけば死ぬ、だから、まあ、まずこうねレスキュー、ね、助けよう、そしてこのねどっかこう連れて行こう、薬をあげよう、ね、こういうふうなことになりますね。でもそのわからないこともあるかもしれません。私たちはこの今私は直面している相手、困ってそうだけど何が問題かはよくわからない、 あるいはどうすればいいのかよくわからない、こういう場合もあるかもしれませんが、それはやはり主に祈りですね。本当にイエス様ならじゃどうなさるかというふうにね、私たちもあるいは考え祈ることが大事ですね。まあ、今日のお話の中にも、この律法の専門家はイエス様に本当に心から聞こうとしていません。イエス様を罠に引っ掛けようとしています。でそこでイエス様はでもその人にも愛を示していますね。ただその人に見合った答えをしています。見合ったというのはだから、じゃあそうしてみたらと言ってるんだけど、そのことによってこの人が目覚めて、自分の考えがいかに間違ってるかを目覚めさせようとしている、そういうような愛の示し方ですね。でもまあこのイエス様の与えた事例、このお話ではですね、隣人を愛するときにそこにはコストも伴いますね。愛は犠牲を伴うわけですね。まあこのサマリア人はこの人のためにじゃあ何を犠牲にしたかというと、それは自分の時間や、まあ、お金や、あるいは彼はこのね、ど忘れしたけれども、彼はこのロバですね、はい、ロバに乗ってたんでしょうけども、ロバをこのね病人に乗ってもらうというね、乗せてもらうというね、そういうような意味で、彼はいろんなことをちょっと犠牲にしてこの人を、まあ、助けたわけですね。ですからこの隣人を愛するということは、単に私たちがそういう人たちに対して何かこう愛情が湧くとか、そういう情だけではないんですね。そういう心にあるその思いだけではなくて、そこには私たちは積極的にその人の必要を満たそうとするわけです。与えようとします。その人の助けをしようとします。イエス様がまさしく素晴らしい、まあ、模範ですね。で私たちに最も必要なことをイエス様が自ら与えようとしていらっしゃるわけですね。まあ、例えばちょっと一箇所ですね、見ますと第一ヨハネの3章の16節ですね。第一ヨハネの聖書の一番後ろの方になりますが、第一ヨハネの3章の16節ですね。468ページですが、16節17節ですね。キリストは、第一ヨハネの3章の16節468ページ、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。本当にイエス様に習いなさいということですね。イエス様が犠牲を払って私たちに愛を示してくださったように、そのイエス様を見習いなさいということですね。第一ヨハネの4章9節ですね、次のページですが、4章9節、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。こういうことですね。で私たちはこの本当に神様によって愛され、主イエス様がその良い愛の模範を示され、私たちはまあこのサマリア人の例え話は直にそういう話ではないんだけども、もし私たちに当てはめるとしたらば、イエス様がサマリア人ですね。 で私がそこで死のうとしているものです。そこにイエス様が来て私を助けてくださった。そこにイエス様が来て要集まりの一人一人を助けてくださった。とこういうねイエス様がそういうお方なんですね。私たちを愛しイエス様がただロバーのねじゃあどうぞ乗ってくださいじゃなくてイエス様が命を捨てて十字架にですね私たちを救ってくださった、その素晴らしい愛ですね。このようにこの愛は誠の愛には犠牲は伴うわけですね。でもう一つこう言えることは愛が時にはですね拒まれる可能性もありますね。まあ、まさしくそういうこともありますよね。まあ、この今日イエス様がお話しした良きサマリア人のこの例えでは、まあ、この人は半殺しですからサマリア人であれ誰であれこう助ける人がいればありがたいわけですよね。でもどうでしょうか。ですから拒みませんね。でもどうなんでしょうかね。その後サマリア人がそのサマリア人が宿屋に戻ってきてですね、でこのユダヤ人の方と仲間になろうとしたら、まあおそらく恩を感じてそれをね甘んじるかもしれませんが、あるいは拒むかもしれませんね。いやそれはありがたいけどごめんなさいってこうねなるかもしれませんね。結局愛が拒まれることもあります。まあイエス様もまさしくそうですよね。例えばこのイエス様はこの話の中ではこの、律法の専門家に愛を示していますが、律法の専門家はイエス様の愛に応えているでしょうか。まあこの場面では応えてないんですね。ですからそういうように愛が拒まれることもありますね。でイエス様の生涯を見ますとしばしば拒まれましたね。で私たちが人を助けようとするとそれがかえってその人が怒ってしまうこともありますね。まあでも本当に私たちはそのようにその人を愛しているとすればその人たちのことを思ってそれでも愛を示そうとするわけですね。まあそこに一つの何でしょうかね、こう私はその人にね愛を示そうとするときにそれが拒まれるかな拒まれるだろうかなっていうこう恐怖というかね心配というかそういうものも私たちの中に働きますが、そうあってなりませんね。さあこの隣人を愛する結果について考えたいと思いますね。まあこの結果は素晴らしい結果ですね。このサマリア人がこの人を助けることができた、ね、彼はこれに助かりましたが、本当に私たちがこの愛を隣人に示すときにじゃあどういう結果になるかですね。ちょっと愛ということはよく聖書の中に強調されますので何箇所か見たいと思いますが、ヨハネの15章の8節ですね、ちょっと見ますとこのように示されてますね。ヨハネの15章の8節ですね、212ページですが、イエス様がこのブドウの幹と枝とのお話の結論にこう言ってますね。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。で9節続けてみますと、父が私を愛されたように私も あなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっていると同じです。これらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。 人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません、ね、このようにですね、この愛することによってですね、私たちの喜びが満ち溢れると、こう11節になりましたね。本当にこれ、そのように私たちが愛は実り豊かで、本当に喜びに満ち溢れる人生の鍵ですね。このようにイエス様ご自身が歩まれ、また私たちに示してくださいました。この弟子たちにそのように述べてますね。本当に私たちが愛されている、まあ、このヨハネがこのように、さっきも第一ヨハネから引用しました、ヨハネの福音書も今引用していますが、ヨハネはどうでしょうか。私たちもこのルカによる福音書の中でヨハネを見ましたよね。確か9章の最後のあたりでしたね。ヨハネが何と言いましたか、ね、このサマリアの町に行きまして、そこでイエス様を歓迎しないこの様子を見たら、天から火を降るように祈りましょうかと申し出るんですね。本当に愛に満ちた弟子ですか、ヨハネは。かなり欠けていますよね。でもこのヨハネはですね、本当にイエス様との歩みによって、その後ですね、ずっとイエス様とのお交わりによって変えられて、まあこのヨハネの福音書第一ヨハネを書きになり、そこには本当にこの愛を強調するヨハネの福音書第一ヨハネですね、本当にこのヨハネはイエス様とのお交わりによって変えられていったんですね。まあそのようにですね、本当に私たちも主とのお交わりにより、まあこのヨハネの15章は何を強調しているかというと、イエス様にとどまる、その交わりの中にとどまる、そのイエス様の交わりの中にとどまることによって、愛され、愛する、そういう交わりの中にとどまることによって、私たちが変えられていくんですね。そしてそのようにして、私たち、そのような中にあって、私たちのこう人生が実り豊かなものとなり、愛に満ちた、満ち溢れるものとなっていくんですね。まあ本当にこの愛は犠牲を伴うわけですが、しかしそこには実り豊かな結果もありますね。そして結局そのような生き方によって、一番言えることは、それは神様のご栄光になる、まあ、さっきのヨハネの15章の冒頭に読んだ8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。本当に隣人への愛は神様のご栄光になるんですね。で、それはことにですね、私たちを愛する者を愛する、まあ、これはイエス様も言いましたね、異邦人もそうしてますよね。だからそれは大したことではないでもその私たちを愛さない、迫害したり、いろいろこうひどい目に遭わせる人を愛する、これはですね、通常この世の中にはあまり見かけない話ですよね。で、それこそそれが神様のご栄光となるわけですね。この良い行いによって人々が神様のその御業を見て、そして神様のご栄光となるわけです。本当に私たちが人を愛する、まあ、この今日の話では29節、この律法学者の専門家ですね、彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか、ね、でもイエス様はこの人の、なんて言いましょうかね、ひねったこう聞き方に負けないですね。めげないで、隣人は、ね、本当に必要、この助けを必要とする必要のある方、すなわちどなたでもそうなんだ、ね、もちろん人種が違っても、 趣味が違ってもいろんなことが違っても、本当に私たちがあるいは普通そういう人とのお付き合いがない、あるいはまあ逆に言うと悪い方ですけど、サマリア人とユダヤ人たちは敵対関係ですけども、そのような中でも必要があれば私たちは助けの御手を差し伸べると、これは本来の愛のあり方だとイエス様がこの例え話を通して示し、その人が考えようとしている狭いこう隣人ではなくて、それは本当に私たちが日頃この人生を歩みながら出会う人出会う人様々ですが、その必要を持っている人に愛を示す、こういうことをイエス様はおっしゃってますね。隣人とは誰か、それは単に私たち普通お付き合いしている人たちではないんですね。もちろんそういう人たちもその中ですけど、そこで限定するのではなくて広く、そして私たちが本当に出会う人出会う人、時には私たちにひどいことをしてしまうような人も含めてですね、その隣人であり、その方々にも愛を示すべき。イエス様はまさしくそう生きたわけですが、私たちもそう生きるべきです。さあ、イエス様はそうしなさいとこの人に言いますね。私たちにもそう言いますが、ここで最後に加えたいのは、それは私たちは自分の力では到底できないということです。で、その人もそれに気づかせようとしてイエス様をまさしくおっしゃったんです、そのように。すなわち私たちが隣人をイエス様がおっしゃるように愛そうとするということはいかに難しいのか、私たちにはいかに本来不可能であるのか、だからそこに主の御助けがなければ、まずイエス様を救い主として信じ罪許され、そしてさらには主の御助け、すなわち日頃あのヨハネの15章で言っているあの愛に満ちたおまじめの中にいて初めて私たちが作り変えられて新たな心になり、あのヨハネが、ね、裁きを願うヨハネから愛を強調するヨハネに変わっていったように、私たちも主と共に歩めば変わっていくんですね。そういうことをイエス様がおっしゃるわけですね。ですからこれは軽い勧めではないです、ね、じゃあそうしなさい、いや そんなにね、すぐには私たちはできません。イエス様とのお交わりによって、ね、深いお交わり、そしてそのずっとそういうお付き合いの中で愛され愛する、そういうイエス様にとどまるというね、その表現の中で私たちはそのように作り変えられて、そして本当に周りの方々の必要を思う心が養われ、その必要を思うだけではなく、それに身を犠牲にしてまで助けようとするような思いに変わっていく、こういうことがイエス様がこう進めているわけですね。隣人とは誰か、それは私たちが道歩む中、人生歩む中ですね、いろんな人と出会います、いろんな必要をする、いろんな必要を持っている人に会いますが、その人たちの助けを助けようとする、本当にそこに愛を示そうとする、たとえ本来私たちのことを敵対心を持っていても、そういう方にそうすべきと、こういうことですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、隣人とはというこの質問に対してイエス様があの良きサマリア人の例えを話されました。本当に主ご自身が私たちにそのような愛を、いやそれ以上の愛を示されましたが、私たちもそのように愛されており、そういう愛の中に置かれているものとして周りの方々に主がおっしゃるように愛を示すことができますように、なかなか弱い自己中心で勝手なものです、そしてしばしばそのように私たちはできていないことも覚えますが、しかし主の御助けをいただきながら、祈りながら、求めながら、主と共に歩みながら、私たちもあのヨハネのように変えられて、本当に人を裁く 怒る、そういうものではなく、人に愛を示し、助けを与えようとする、このものと作り変えられますように、どうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方も今日おいでであれば、まずその必要を覚え、この立法の専門家もイエス様が何とかその人にその必要を示そうとしておられますが、そのことを理解できますように、その方の心、方々の心の中にもお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお尋ねしますが、いかがでしょうか。隣人とは誰か、すなわち言い換えれば、私は誰を愛すればいいのですか、というこういう質問ですね。で、そういうことに対してイエス様が本当に周りの方々限定なしに愛すべきですという話ですね。そう考えますと、とてもそれは高度なことであり、本当に大変なことだなとつくづく思わされますが、でも主はそうしなさいとおっしゃってもいます。もちろんそれは主の御助けによってですね。いかがでしょうか。私も本当に主の命じるようにしたい、でも弱い、罪深い、しばしば勝手で自己中心ですが、本当にその主のお言葉に従って私も変えられて、そして人を本当にイエス様のように愛するものと、あのサマリ、良きサマリア人のように愛を示すこともできるように、今日改めて主に助けを求めたいんです。そのような方々おられましたら手を挙げていただければ、共に祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。他にどうでしょうか。はい、はい、手を挙げて結構です。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。私は本当にでもまずイエス様を救い主として信じなければ、そういうのは全然無理です。それはよくわかります。そのような方も今日おいででしょうか。おいであれば手に塗りに覚えたいと思いますが、手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上に豊かな祝福を与え導いてください。で、私たちもしばしば主の御旨を知りながらも、自分の思いで、そしてあのヨハネのようにあるいは怒ったり、裁きを願ったりするような、そういう心を持ちがちですが、しかし私たちも主と共に歩む中で、少しずつ心が変えられますように、特に今日手を挙げられたお一人一人の上にも、あなた様の豊かな祝福を与え、一歩一歩と導いて、そのような愛に満ちたものへと変えられていきますように導いてください。主の憐れみと御助けをお願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。